神様を礼拝します。
この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます、はい、います
本日礼拝後バプテスマ、まあ、洗礼式を行います。
故に今日はバプテスマについてお話をいたします。すでにバプテスマを受けた人もおられますが、よく理解してください。はい、最初に創世記2章を開きます。今日は田中恵里姉妹に代表して読んでいただきますが、田中姉妹、創世記2章の7節と8節だけ読んでください。
その後、神である主は土地の塵で人を形作る、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。
はい、神様は土地の塵、いわゆる土でですね、人を形作り、花から命の息とか書いてあります。で、これヘブライ語でルアハっていうんです。霊のことです。霊を吹き込まれ、人はですね、生きるものとなり、そして神様はが備えられたエデンの園に置かれ、神様としてもう親しく麗しい愛の交わりを持っていました。ね、人が神様と呼ぶと、神様ここにいるよ、お前を愛しているよ、本当素晴らしいですね、愛の交流がエデンの園でありました。はい、創世記同じ2章の9節だけ読んでください。
神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。その野中央には命の木、それから善悪の知識の木等を生えさせた。
エデンの園には人にとってですね、食べるに良いもうすべての木があり、中央には日本の木、ここに書いてあります、命の木と善悪の知識の木とがあり、神様はこう仰せられました。はい、16と17読んでください。
神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。
あなたはそのどの木からでも思いのままもう好きに食べていいですよと。しかしこの一本の善悪の知識の木から取って食べてはいけませんと。それを取って食べる時、あなたは必ず死ぬ。必ず死ぬ。で、聖書で死ぬというのはギリシャ語でファーナトスと言います。で、これは交わりがなくなるよ、関係を失うよという意味です。死ぬというのは関係を失う、交わりを失うという意味であって、なくなるとか消滅していくという意味ではありませんね。なくなってしまう、消滅するという意味ではありません。関係を失うよ、交わりを失うよ、関わりがなくなるよという意味です。
善悪の知識の木から取って食べると、
あなたは神様との関係、交わりを失うよと、ね、失いますとこう仰せられたのです。しかしながら、はい、エリ姉妹3章6節読んでください。
そこで女が見るとその木はまことに食べるのによく目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。
はい、しかしながら蛇ね、夜悪魔です。誘惑された人と妻はこの神様がですね禁じられた木から取って食べてしまい、以来人は神との関係を失い、ですから神を知らない、神に背いて生きています。神を知らない、神に背いて生きています。このことを罪と言います。このことを罪、神を信じない従わないことを罪と言うんです。で、罪という言葉はギリシャ語でハマルティアと言います。で、これハマルティアという言葉の意味は的外れということです。弓に矢をつがえて的を撃ちます。的から外れます。ハマルティア、的外れ。的が神様です。神様にですね向かっていない、神様に当たっていないですね、このことをハマルティア、罪というんです。神を知らない、神を信じないことですね、これを罪と言います。はい、じゃあ新約聖書に移ります。ローマ人への手紙に移ってください。しばらくローマ書からお話ししますが、じゃあ初めに5章12節、エリシマ読んでください。
そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。
私たち人間は一人の人ですね、これアダムなんです、最初の人です、のゆえに罪の世界に生まれ、罪の生活、欲望と自分中心の生き方をしています。一人の人アダムによって罪が世界に入りました。で、罪の結果死という運命を私たちは負わなければなりません。そして全人類が死ぬことになりま す, です、ね、全人類が遺伝的に罪を犯したということです。そしてその行き着くところはですね、神の裁きと永遠の滅び、ゲヘナ、地獄の苦しみです、ね、はい、私たちはアダムの家にですね、罪の遺伝子を持ち、神に背いて生きていきました。その行き着くところは神の裁きと永遠の滅びです。誰と一人としてこの運命から逃れる人はいません。はい、ではエリシマ17節読んでください。
もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。
一人の人アダムの違反によって罪がこの世に入りましたですね。そして私たちは死ぬ運命になりましたけどもですね、今度はですね、一人の人の義によってですね、私たちは命を得るのですと書いてある。その方がイエス・キリスト。そのような私たち人間を憐れんで、愛の神様はご自分の一人子イエス・キリスト様をですね、救い主としてこの世に使わせてくださいました。ヨハネ3章16節、聖書の中の聖書と言われるところ、 神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとこう書いてあります。一人の違反、アダムの違反によって罪と死が入りましたが、一人の人の正しい行為によってイエス・キリストですね、私たちは命を得るのですとこう書いてあるんです。はい、5章21節読んでください。
それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。
はい、アダムの罪によって全人類が、ね、死ぬ、死によって支配したように、今度は恵みが、ね、主イエス・キリストによって永遠の命を得させるためなのです、とこう書いてあります。イエス様は全人類の罪を一人で負われました。で、ね、そして十字架につけられ、血を流し、死んで葬れ、ね、3日目に墓からよみがえってくださいました。皆さん、罪には2つあります。2種類あります、ね、罪には2種類あります。これよく分かってください、理解してください。ここからが大事なところです。罪にはですね、罪の性質です。まず一つが、これはですね、最初の人アダムが罪を犯した、アダムから受け継いだ遺伝的な罪、全人類が持っている罪の性質です。最初の人アダムが罪を犯したために、そこからですね、生まれてくる全ての人は罪の中に生まれてきます。つまり罪の遺伝子というのを持って生まれてきます。でこれが罪の性質です、ですね。だから私たちはみんな罪の性質を持っているのです。はい、もう一つは罪の行いです。でこれは行為のことです。犯した罪のことです。つまり罪には罪の性質と罪の行いがあるということです。でこの行いとしての罪をですね、聖書では罪化とか咎という言葉で表しています。咎められる行為という意味です。よくこう言います。罪を犯したから罪人なのではありません。悪いことをしたから罪人なのではありません、ね、あの人悪いことをしたから罪人だ、違います。逆なんです。罪人、罪の性質を持っているから罪を犯すんです。性質があるから行動に移るんです。ですね、罪の性質を持っているから罪を犯すのです。はい、皆さん、ここまで理解できてますね。はい、理解できていますね。はい、行いの罪、つまり犯した罪です。罪の行いですね。行いの罪は、犯した罪はもうすべて十字架の血によって清められます。許されます。犯した罪は、行いはすべて十字架の血によって清められます。そのことはヨハネ第一の手紙の1章の9節に書いてあるのです。ペリシマイ、第一ヨハネ1章の9節だけ読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
はい、もし私たちが自分の罪を言い表すならば、告白するならばって書いてある。これ条件です。神は真実で正しい方ですから、その罪を許すって、すべての悪から清めると 大切なのは告白なんです。罪の許しに大切なのは告白です。言い表すことです。心でですね、悔いて後悔するだけではですね、黙っていては罪は清められません。告白なんです、ね、言い表すと書いてあります。また罪はですね、水には流され水では流されません。もうあなたのしたことは水に流すということですね。罪は水では流れません。イエス・キリストの十字架の血でしかですね、罪は清められないのです。はい、7節へ有島読んでください。
しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。
ここに御子イエスの血はすべての罪からと書いてあります。私たちを清める。だから御子の血、十字架の血によって清められない罪は一つもありません。私の犯した罪はあんまり大きいからかですね、とてもですね、許されるなんて考えられませんというのは全く不信仰のいい言葉です。聖書にはちゃんと、ね、告白するならば、ね、許します、イエスの血が清めますとこう書いてあります。罪を告白し、イエス・キリストの十字架の血によって清めてくださいと祈るんです。例えばですね、何か物を盗んだとします。ですね、誰も見てなくても心の中にはですね、神様が盗んだろうが盗んだろうが責めがあるんです。良心の呵責というのは人間に必ずあるんです。で、それに耐えられなくなった時にイエス様の前に出て、イエス様と、私は人のものを盗みましたと、この罪を悔い改めます、あなたの十字架の血によって清めてくださいと言えばよいのです。イエス・キリストの十字架の血によって清めてくださいと、犯した罪はですよ、祈る時にですね、あなたの罪は清められます。神様の前では帳消しになるということです。罪というのは神様に対する実は借金なんです、負債なんです。神様はイエスの血によって負債を払いましたとおっしゃるんです。どんな罪もキリストの血によってね、清められない罪は何一つありません。よく理解してくださいね、よく理解してください。どんな罪でも許されます、ね、人を殺した殺人の罪でも許されます。イエスの血は許せますね、本当に心から悔い改め血を仰ぐなら許されます。問題はですね、いいですか、今日はここからが今日のですね、説教の中心です。犯した罪はですね、イエス様告白することによってイエスの十字架の血によって帳消しになります。犯した罪はですよ、行為はですね、問題は罪の性質なんです。アダムから面々と私たちが受け継いだですね、罪の性質、これが問題です。遺伝的な罪のことですね。誰でもが持って生まれてくるわけです。これは血によっては清められません。私の罪の性質を血によって清めてくださいと言っても、これは血によっては清められないんです。性質はこれはですね、あなたが死ぬほかはないんです。もう死ぬほかはないんですよ。これはあなたが死ぬほかはありません。だからここにバプテスマの意味があるんです。だからバプテスマを受けるんです。ですね、あなたが死ぬほかはないからです。これからが今日の説教の中心です。よく理解してください。罪には2種類ですね。性質と行いがあります。罪の性質、罪の行い。犯した罪、行いは十字架の血によって告白すれば全て許されます。しかしアダムから受け継いだ罪の性質は 死によっては清められません。でこれはあなたが死ぬほかないんです。はい、ではエリシマ、ロマ書の6章の3節読んで、ロマ書に戻ります。
それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。
ここからしばらく一緒に皆さんと聖書を告白して読んでいきましょうね。はい、6章の3節だけ一緒にお読みいたしましょう。はい、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。どういうことでしょう。キリストが十字架の上で死なれました。死なれました。心臓が止まったんです。その死んだ時にですね、キリストにつながっているあなたも一緒に死にましたということです。例えばこの聖書がですねこの聖書がキリストだとしま す, です、ね、で これがあなただとします。この小さな本がね、であなたがキリストの中に入っています、ね、もうキリストの中にあなたが入っている。だこのキリストがですね、死んだときあなたも死んだんです。例えばこの聖書を燃やしたら中も一緒に燃えるわけですよですね。これキリストが死んだときあなたも死んだ、キリストが葬られたときあなたも一緒に葬られた。だってあなたはキリストの中にいるわけですからね。キリストにつながっているあなたも一緒に死んだわけです。キリストが十字架の上で死んだときにキリストにつながっているから、例えばですね、身ごもった母親が死ねば赤ちゃんも一緒に死ぬんです。だって命がつながっているわけですから、お母さんが生きている限りは赤ちゃんはね大丈夫ですけれども、赤ちゃん、お母さん死ねばキリストね、赤ちゃんも死にます。キリストが死んだ時にキリストにつながっていたあなたも死んだということです。死んだんです。あなたは古いあなたは死んだんです。罪の性質を持ったあなたは死んだんです。あの死んだような気がしない、気がする気がしないの問題ではないんです。聖書がそう言ってるからそうなんです。でも死んだような気がしないんですが、別にあなたの気の問題ではないです。聖書がそう言ってるからそれを受けてるだけです。あなたの古い人アダムから受け継いだ罪の性質はキリストと共に死んで、キリストと共に葬られました。でこれバプテスマのことだ。もうあなたは葬られたんですよ。死人なんです。ですね。死んだ人は葬ります。バプテスマという言葉はバプティゾーという言葉から来ています。これはですね、船に水が浸水して船がゴボゴボゴボゴボと沈んでいきますね。そのことをバプティゾーというんです。船に水が入ってですね、沈んでいくバプティゾーって言うんです。水の中にあなたも沈んでいくわけです。ここから来ています。死んだ人だけが葬るんです。皆さん病人でも生きているうち葬ったりしませんよ。死んだと分かったからですね、お葬式をしてですね、まあ、火葬場に行き、日本の場合はですね、葬るわけでしょ。生きているうちに葬る人はいませんよです、ね、死人だけが葬られます。ですからあなたも死んだから葬られるんです。あなたは死んだから葬られるんです。はい、じゃあエリシマ4節読んでください。
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられた 蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。
はい、聖書を開いている人、6章の4節だけ一緒にお読みいたします。はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。バプテスマには2つのステージがあります。それはですね、水の中にゴボゴボと沈むというステージです。まず第一に、で次にこの水の中からですね起き上がるというステージが2番目にあります。全般のことを今話しているわけですけどもですね、キリストの死に預かるバプテスマによってあなたは葬られましたと書いてある。あなたは葬られたんです。そしてキリストが3日目に墓からよみがえられました。キリストは死で終わらなかったんです。3日目によみがえられたように、今度はキリストにつながっているあなたもキリストと共にですね、よみがえるんです、ね、キリストと共にあなたがよみがえるんです。はい、じゃあエリシマイ五節読んでください。
もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。
はい、聖書を開いていると5節だけお読みいたします。はい、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。キリストにつながっているあなたはキリストが死んだ時あなたも死にました。そして葬られました。でもキリストは死で終わらず3日目に復活よみがえりました。キリストにつながっているあなたもキリストと共によみがえりましたと書いてある。でそしてこれからはキリストと共にですね、歩む新しい復活の人生を生きていくんです。もう以前のあなたは死んだんです。でここであなたは生まれ変わってよみがえって新しい復活の人生を生きていきます。古い罪の性質に死んで新しいキリストの命に生きる。でこれがバプテスマの意味なんです。アダムから受け継いだ古い罪の性質、自分中心ですね欲望の生活は死んで、これからキリストと共に新しい命に生きていくですね。これがバプテスマの意味です。よろしいですか。意味だけはきっちり分かってくださいね。ですから私はよく言います、バプテスマというのはお葬式と結婚式を同時に行うようなものです、ね、お葬式と結婚式を同時に行う。お葬式の部分です。古いアダムから受け継いだ罪の性質のあなたはで、ね、もう死んで葬られました。過去の罪のあなたは死にました、葬られました、キリストと共に。で今度結婚式です、ですね、今度は新しい夫がいるんです、皆さんにはです、ね、一体となる夫がいます。新しい夫、キリストと一体になります。結びつき一体になってです、ね、新しい命に歩む。これ結婚式の部分です。皆さんにはですね、これから一緒に一体となって歩むで、ね、キリストという夫がいるんです。でその方と結びつき一体となってキリストの命に生きていくというね、これが復活よみがえりの部分です。結婚式の部分。 もう過去のあなたは葬り去られました。だからもうニョコニョコ出てきて、過去もう出てこないでください。過去のあなたが蘇らないでください。ゾンビみたいにね、見にくいですよね。これからはキリストと共に歩む新しい命あふれる生活です。キリストの命に生きる生活、新しい命に生きる生活です。いいですね。で、新しい命に生きる生活ってどんな生活ですかってことなんですよ。はい、最初の人は神様が食べてはいけないと禁じられた善悪の知識の木から取って食べました。そして呪われて神様の祝福を失いましたですね。そうですね、もうよく分かってください。だからもう善悪の知識の木から食べないということなんですよ。皆さんは神を信じると言いながら今なお自分の善悪、自分の理屈で、ね、歩むならば、あなたはもう呪われた生活です。自分の価値観、自分の善悪ですね、これがいい、あれがいい、自分の考えで歩むならですね、善悪の知識の木を毎日食べてるのと同じことだということです。だから善悪の知識の木はもう食べないでください。食べたから呪われたんですよ。だからね、もう信じたらですね、食べないでください。今なおですね、これがいい悪い、これが悪いと自分の善悪で歩むならば、あなたの祝福はありません。呪われた生活に、まね、戻っていくというか、もう変わらないわけです。古い罪の性質に死んで、エデンの園の中央にはもう一本の木がありました。何でしょう。命の木ですね。今度はもう一本の木、命の木を取って食べるんです。で、この命の木こそ、二本の木がありましたですね、エデンの園には。片方は神様は禁じられましたけども、もう一つの方は禁じられていません。むしろ食べなければいけないんです。もう一本の木、命の木ですね。これはイエス・キリストのことです。神の言葉のことです。これを食べて歩んでいきましょうという話です。過去の古い自分の考えや価値観でね、もう死んでください。そういうのがニョキニョキとですね、首をもたげてですね、もうね、そういうの出さないでください。で、ね、死んだんですから、なんで死んだのをですね、掘り起こしますか、ね、お墓を掘り起こしているようなもんですよですね。はい、命の木に歩みましょう。だからいつもイエス様なんですよ。いつも神の言葉です。神の言葉は何て言っているだろうかということをいつも考えるんです。何か問題が起こった時に、どうしようかと考えた時にですね、イエス様は何て言ってらっしゃるだろう、神の言葉は何て言っているだろうと、いつもそこに戻るわけです。はい、ハレルヤ。オーディオです。はい、じゃあマタイ28章の19、20を読みます。また皆さんと一緒に読みましょう。エリシマ読んでください。マタイ28章のですね、19、20です。
それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によって、バプテスマを授け、
二次質問、
また私があなた方に命じておいた すべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、
はい、もうこの言葉はいつもですね開いております。これがこのクライストチャーチ久留米の宣教理念です、ですね。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさい。私があなた方に命じたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。私は世の終わりまでいつまでもあなた方と共にいます。これが宣教理念ですね、はい、イエス様の弟子となり次の弟子を産み育てるということです。もう皆さんはイエス様の弟子です。いつからあなたはイエス様の弟子でしょうか。イエス様を信じ受け入れて私はイエス様に従いますと決心した時からもうすでにあなたはイエス様の弟子です。あとは弟子としてどのように成長していくかが大切なんです。弟子は新しく入った新弟子もいればベテランのですね兄弟子もいますね。だから弟子としてあなたは成長していくのです。でイエス様はこうおっしゃいました。弟子が死のようになれば十分ですとこうおっしゃったんです。つまり私たちの死というのはイエス様ですから常に目標はイエス様です。でイエス様のようになっていくというのが私たちのですね歩みなのです。そして私たちは次の弟子を産んで育てていきます。イエス様の弟子というのはどういう人でしょうかですね。まあ、聖書には2箇所書いてあるんですがそのうちの1つがここに書いてありました20節です。イエス様が語られたすべてのことを守り行うということです。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいとこう書いてあります。だからイエス様が語られてたすべてのことを守って実行するということです。何度も言いますけど去年姉妹あなたが聖書の御言葉を読んでも実行しなければですね、絵に描いた餅ですですね。もう何の益にもなります。絵に描いた餅知ってる知ってるとしてるは違いますですね。そうですね、はい、イエス様が語られた全てのことを守り行うこれが弟子のですね姿の第一です。で2つ目はですね愛の生活を送ることです。あなた方の間にあなた方の互いの間に愛があるならそれによって人々はあなた方をイエス様の弟子と認めるでしょうと、ね、ヨハネの13章のところでイエス様をしているんです。愛の生活を送ることです。これがイエス様の弟子の姿です。さらに私たちはイエス様の弟子として成長していきます。あくまでもバプテスマはスタートです。ああもう私バプテスマを受けたもうこれでゴールではありません。バプテスマはあくまでもスタートです。これからあなたはですねイエス様の弟子として従っていく歩みがあるわけです。このことにおいてさらに成長する兄弟姉妹となりますようにイエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。